Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、自粛明けた裏のトミナミズム、まだゲストをお呼びするにはちょい早いかなということで、うん、来年のねゾロ目派企画の話題を少し盛り込もうかななんて思っちゃってすみませんね。はい、ゾロ目派企画って何なんていう声も聞こえます。あ、ゾロ目派企画、これは、アクションコーディネーターの浅井星美と南谷麻子が立ち上げた、面白いお芝居作ろうやっていう、そういう、まあ、演劇ユニットですね。はい、とそれで第1回は清水邦雄の楽屋というね、女性4人しか出ない、お芝居を、演劇祭よろしくいろいろな、チームを作って、楽屋を共演、ね、競う演と書いて共演ですよ、共演しました。で第2回目はですね、やっぱり同じ劇作家清水邦雄の僕らは生まれ変わった木の葉のようにという、家の中に車が突っ込んできちゃう、今だったらね、そのなんだ、自動運転装置が不具合だったとかいう、そうブレーキとアクセル踏み間違い、まあ、とにかくいろんな理由で、ね、車がなんか建物に突っ込んじゃったっていう事件がなんかそんなに珍しくなくなったなんて、これそんなような時代になっちゃってますけれども、あの当時は、1970年代に書かれたその戯曲が、そういう状況を表していたので、ほう、なんか現代にも通ずるなと思ってその作品をやりました。で、来年ゾロ目派企画がついに、第3弾を上演するわけなんですけれども、その、作品もやはり劇作家清水邦雄の作品で行こうということが、決まりまして、雨の夏30人のジュリエットが帰ってきたという作品をやろうやというふうに、なっておりまして、そこで、まだ、1年はもうないのかな、来年の3月に上演なので、少しずつ、準備を始めようというので、ロミオとジュリエット、まあ、またはシェイクスピアに関わるお話を、講座を開いてもらおうというので、翻訳家の常田恵子さんを招いて、なんとズームワークショップが開かれたんですよ、つい最近。まあ、その模様を、録音でお届けしたかったんですけど、録音するの忘れちゃってですね、こうやって喋ってますけれども、常田恵子さん、この方はですよ、まあそうだな、日本で、例えばパルコとか何かこういろいろ翻訳劇が行な、新国立劇場とかね、翻訳劇が行われている時は、英語から翻訳をする翻訳劇が行われている時はちょっと覗くと、多分この人の名前を目にすることが多いんじゃないかなと思いますが、東京大学文学部の心理学科卒業で、在学中に夢の遊眠者、まあ、野田秀樹さんのところですね、に入団し、文学座、附属演劇研究所の20期で、あと木山事務所とかノイズなどで俳優として活動しながら翻訳を始め、それからは、パルコ劇場の制作部を経て、今では演劇脚本を中心に翻訳に携わっている方です。初上演作品が1993年の滅びかけた人類その愛と本質とはという作品で、それから2001年には第8回の湯浅よしこ賞、これは、優れた翻訳家の人に贈られる賞ですけれども、それを受けられて、あと近年主な作品はエンロンとか、あとピアフとか太陽に焼かれて、あ、グレンギャリー、グレンロス、あとはシカゴとかデモクラシーなど、もう数えたらキリがないですね、多分。そうです。あの新国立劇場では焼けたトタン屋根の上の猫ね、それとかテネシー、これテネシー・ウィリアムズですね、あと負傷者16人など本当に多いです。あと、演劇の本だけじゃなく、翻訳書にブードゥーの神々を、怖そうな本棚、あと戯曲の読み方、現代戯曲の設計、リディキュラスなど、とにかく、演劇とか演劇の本に詳しくていらっしゃる人です。はい、そんな常田さん、ズーム稽古、 1時間喋りっぱなしですよ。それでとにかく何か話題が途切れないんですね。シェイクスピアにまつわる話を、あの同時代に生きてたんかいあんたっていうぐらいに、こうでこうでこうでこうでこうだったんでねなんて言いながら、雑談めいて喋ってくれるところが、造形の深さを忍ばせるななんて思いながら私は伺っておりましたけれども、本当あの常田さんのシェイクスピア話、ロミオとジュリエットの話とかね、2回に及ぶワークショップでしたけれども、まあ、あの講座を聞いてた皆さんとっても興味深く参加してました。はい。あ、そうそう、シェイクスピアがね、戯曲をその頃書いていた、まあ、ハムレットだ、オセロだ、ね、四大悲劇とかね、書いていた時期っていうのはちょうどヨーロッパにペストの猛威が溢れていた時期だったんですって。なので、多分今の状況と似ているような中、シェイクスピアはいろいろな作品を書きでね、もう400年経って、未だに自分の作品のことをこんなにみんなが語ってくれてるなんて、まあつゆ思わないで書いていた節があるみたいなことも言ってましたけれども、とにかくそういう時代を生きた人たちの話を聞くのはとても面白い2時間でした。常田恵子さん、ありがとうございました。というわけで、ちょっとなんとなく今日はこんな曲を聴きたくなっちゃったんで聴いてください。グレン・グルド、テンペスト、どうぞ。にゃー、グレン・グルドね、かっこいいね、やっぱり、うん、ベートーベンのピアノソナタでした、テンペストっていう題、うん、ほらシェイクスピア、テンペストっていう作品も書いてたしね。まあまあ、なんかそんなこんなで、今年のね秋、そう、宮崎で泣き虫意表へという時代劇を上演する予定でした。私の作演出で、いやちょっと楽しみにしてたのに延期になっちゃいました。はい、この先の見えない世界にね放り出されている最中なんでね私たち、そして7月、そう今月末にはねワークショップも予定されてたんですけど、これまた延期です。それなんで今日はへこまないぞと思って、その上演の原点に立ち返って、私そういえば町の長老に泣き虫意表へって、これは私がつけた題なんですけれども、地元では、井戸川意表へといって偉人伝の中に2ページだけ、入ってたりする人ですけれども、意表へのお話を聞きに行った時の様子を、どんな地元の人が意表へを愛してるかちょっと聞いてください。
はい、意表へさんはね皇族だったと書いてあるんだよね、
うんう
ん、小さい男だったけども、うん、武術に秀でていてあれだったと。ところが高男だもんだから、うん、刀を刺すんだけどもね、高男、うん、のくせに長い刀を持ってね、
う
ん、刀が引きずるわけね、うん、それで刀の一番先端、三点先端というか、うん、鞘の先っちゃいて、うん、車がついてて、ね、コロコロとこういうふうにやったというのを誰かの作り話だろうけど、僕らの子供の頃はね、うん、そういうのを聞いたことがあるよ。
それを小道具で作ったら面白いです
よね。面白い
そして牛のじいちゃんも言ったやつだ、
うん、で愛宕山の方にね藤岡さんっていうのはそこ の古墳だからね、役場の横にあるこんもりとした森があるけどね、あれが藤岡三陵といってね古墳のこれ、であそこのところにからちょうど深戸氏が新宿をしてね、うん、崖になるわけでね、そこのところから愛宕山に向かって手を打つわけね、うん、そうするとそこに新橋がかかってね、橋がかかって、その橋をね、井戸川伊兵衛は渡っていくわけね、と彼が渡ると、うん、渡った後は橋が消えていくわけ、うん、そういうのが
すごい
な、ね、まあ、そういう人であったというわけ。
なんか魔法使いみたいじゃないですか
ね、
うん、
面白いやろ、
うん、面白いです、
うん、ありえない高等無形が面白いよね、
うん
うん、
は
い、その愛宕山に
そんなのがね、ヨーロッパでもそうだ、ギリシャでもね、
はい、でもそんなことを、使ってお芝居にしたいなと思ってるんですね、
う
ん
う
ん、
面白いお芝居ができるだろうな、うん、期待しています、
はい頑張れ泣き虫ひょうへ、泣かないぞということでありがとうございました。7月の3曲目、南谷のなくしたものソングです。幽霊。